まりました。始まりのラジオ、川尾とのぞみです。私何回か受けに行ってきます、行ってきましたって話してたんですけど、お箸検定の結果がお家に無事に届きました。私試験とか検定とかあんまり受けたことないのであんま分かんないんですけど、イメージとしてこう受かってたり合格してたら封筒にちょっと厚みがあるっていうイメージだったんですけど、家に届いた封筒がめちゃめちゃこうペラペラで、あれ私やっちゃったかなと思ったんですけど、無事合格していました。受験料がね、個人的にちょっと高かったので本当に合格しててよかったです。とはいえ検定受けたの多分その勉強系以外初めてでこれしかないので、またちょっと頑張れそうなものを見つけて他のものにもチャレンジしてみたいなと思います。ではここで皆さんからいただいたメールを紹介します。ラジオネームおろしちゃんさん、こんばんは。タロット占い面白かったですね。写真のタロットが噂の剣が突き刺さったやつですか。この間の占いを受けて改めて占いを信じたり、また占ってもらいたいと思いましたか。いやー、ありがとうございます。面白いかったって言っていただけて嬉しいです。占いはそうですね、なんだろう、今まではこう星座占いとかを避けて、星座占い始まったら別のチャンネルに変えるとかずっとしてたんですけど、今日たまたま星座占いというか、なんだろう、何月生まれのあなたは何位ですみたいなやつをやってる時間にテレビをつけちゃったんですよ。今日は見てきました。で、4月生まれのラッキーカラーが黒だったので、今日はちょっと黒の下着をつけてきました。なのでいいことだけ信じようかなっていう風にね思いました。あ今のところ素敵な人との出会いはありましたか。いや、ないですね。多分私も運勢が変わっちゃったんだと思います。でも一つ変化があったのは、今までは道でこう手つないだりとかして歩いてるカップルがいると本当ムカついてたんですよ。何って思ってたんですけど、最近は2、3ヶ月後に自分にも相手ができるかもしれないって言われたので、なんか手つないでないカップルとか見ると逆に行っちゃえやっちゃえよって思えるぐらいの心の余裕が出てきました。これは良いことですかね。大人になれました、タロット占いのおかげで。でもいい人はまだ現れてません。で、その次の回の爽やか五郎さんに来ていただいた回を私自分で聞いたんですけど、なんか自分ってこんなに性格悪かったっけってすごいね、慌てちゃいました。ちょっとどうだろう、性格矯正頑張ろうかなって思いました。でも今後もねライブで MC とかをやっていただくので、まあ MC の時はねちょっとまたバチバチしちゃうかもしれないんですけど、日常でのその性格の悪さちょっと直したいなと思いました。どちらもそう、占いも五郎さんに来ていただいた回もアーカイブ聞けますので、ぜひ聞いてみてください。さて、番組ではパーソナリティとしてのトーク力やスキルを学ぶために毎回さまざまなテーマにチャレンジしていますが、今回のテーマはこちら、番組ステッカー完成記念、始まりのお悩み相談スペシャル。大変長らくお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。ついに番組オリジナルステッカー、その名も始まりのステッカーが完成しました。これ私ちょっと一足お先にシールいただいてたんですけど、レコーディング用のノート、一番大切なノートがあるんですけど、もう早速そのノートに貼り付けました。今までそのステッカーとかシールとか作ったことはあるんですけど、なんかプロのなんだイラストレーターさんに書いていただいたものだったんですよね。今までは今回は初めて自分の書いた絵と自分の書いた汚い文字がそのまま使われるっていう初めてのステッカーになります。いやー、私の初めて書いたとか書いて提出したイラストからは想像できないぐらいキラキラ こうペカペカにしてもらえて、とっても可愛いステッカーになりました。ぜひリスナーの皆さんとこの素敵なステッカーを共有したいということで、今回は事前に皆さんから募集したお悩み相談メッセージを時間の許す限りじゃんじゃん紹介していき、採用された方全員に持っているだけでお悩み解消の望みが叶うと早くも噂のステッカー大放出しちゃいます。では早速お悩みメッセージにお答えしていきたいと思います。ラジオネーム佐野子さん、かおちゃんこんばんは。ラジオいつも楽しく聞いています。お悩み相談ということで私の深刻な悩みを聞いてください。実は子供の頃から乗り物酔いがひどいのが悩みです。電車は長時間でなければ大丈夫なのですが、車だとすぐ酔ってしまいます。かっこ自分の運転なら大丈夫なので、東京までライブに行くのも毎回大変なんです。もっと気軽に遠出できるようになりたいので、何かいい方法があればお願いします。私はそんなにこう車酔いというか乗り物酔いをしない方なのであれなんですけど、薬とかをもし飲んでないんだとしたら、お医者さんとか言ってもらうんですかね、乗り物酔いの薬。そう、薬をもらうか、薬を飲んでもダメなんだとしたら、多分この東京までライブに行くのも毎回大変なんですっていう東京までのライブは多分私のライブだと思うのでだと思いたいので、私のことをたくさん考えて、なんかそしたらきっとその酔ったりしないと思うので、なんか私の画像をずっと見てるとか私のラジオをいっぱい聞いてるとか、そんな感じで自分の運転じゃない時はね過ごしてみたらいかがでしょうか。それ試したらね、ぜひどうだったか結果教えてください。ラジオネームヨッシーさん、かおちゃんこんばんは。私は浪費癖がひどくて、ウィンドウショッピングのつもりで出かけても帰りは必ず何かしらを買ってきたり、何の気なしに見ていた SNS の広告から買ったりして、クレジットの支払いがいつも30万以上になっているんです。実は先月の支払いは90万でした。自分ではやめなきゃと思っていても買うときはすっかり忘れてしまうんです。どうしたら浪費癖が直せるのか、川尾ちゃんに指南してほしいです。よろしくお願いします。いや、そもそも90万も支払えるっていうのに驚きというか、めちゃめちゃすごいなと思ったんですけど、まあ、SNS の広告から買ったりしてってことは、 SNS 広告出る SNS ってなんだろう、Twitter とインスタ広告ありますっけ。あれ私目に入れたことないな、なんでだろう。じゃあそうですね、クレジットの支払いですよね。クレジットカード破棄しちゃえばいいんじゃないですかね。今後すべて現金かペイペイとか、IC にする、クレジットをポイしちゃう。まあ、それがちょっと難しかったら、使いたい自分は何に一番使いたいかっていうのを絞って一つか二つにすれば、多分ね30万とか90万とかいかないと思うので、もうウィンドウショッピングってなんだ、見るだけのつもりでまず出かけないようにすることと、そう、本当に俺はこれに使いたいんだっていうもの以外はそう目に入れない、ウィンドウショッピングをしない、そう、クレジットカードを捨てるかウィンドウショッピングをしないか、どっちかにすればこの金額にはいかないと思うので、ちょっとぜひ試してみてください。ウィンドウショッピング、結構私は目的を持ってお店に行くタイプなんですよね。前日の夜から明日はこれが必要だからこれを買いに行くって LINE のなんかメモに打ち込んで、そのためだけに出かけるっていうタイプなので、あんまりフラッと行って買うことはないですね。なのでちょっとあんまりちゃんとお悩みに答えられてないのかもしれないんですけど、ちょっと試してみてください。ラジオネームカジさん、私は電話恐怖症です。 LINE やメールなどメッセージのやり取りは大丈夫なのですが、電話で人と話すとなると急に怖くなり電話に出ることができません。 仕事の電話もよっぽど重要な人からじゃない限り出ません。なので最近上司から怒られっぱなしです。どうしたら電話恐怖症を克服できるでしょうかね。まあ、私は電話はかかってこないのでちょっとあれなんですけど、そもそも私 LINE の時点で LINE 開くのが怖い。 LINE を開いたら返さなきゃいけないし、開いた時にそう返さなきゃいけない、返すためには脳みそを使わなきゃいけない、その脳みそ今使いたくないなとかっていうので LINE があんまり開かないタイプなので、そうちょっと気持ちはわかるかもしれない。でも仕事の電話は出なきゃダメ相手が困ってしまうので、仕事の電話は頑張って出て、そうか、仕事じゃない電話は全然無視まあ普通はしちゃダメだけど、私の考えで言うと別に仕事の電話じゃない、仕事じゃない電話は別に無視してもいいと思うので、それはもうお好きなようにしていただいて、仕事の電話は頑張って出よう。仕事の電話出ましたって私に何かしらの方法で伝えてくれれば、私がめちゃめちゃ褒めるので、ちょっとこの電話に出れば川尾が褒めるんだ、川尾に褒めてもらえるんだっていう強い気持ちを持って電話に出てみてください。ちょっと LINE の未読どうだろうな。 LINE の未読は134件ですね一番古い。でもこれは友達とか知り合いだけじゃないのでね、あれなんですけど、一番古い未読はちょっと2020年1月1日の金が新年、素晴らしい1年でありますように、本年もよろしくお願いします未読ちょっと私人としてやばいかも。いや誰なんだろう、ジンって書いてあるけど誰あれかな、あれかもしれないですね、その美容室の人がなんで LINE 知ってるの。でもそういう系の人だと思います。そうか、じゃあ勝手に送ってきたんだ、それで多分無視してるんだと思います友達じゃない、知り合いじゃないです、この人知り合いは2020年5月3日でも、これはなんかゲームのなんか人に紹介すると何ですか、ポイントもらえるみたいな感じのやつだから読んでないって感じですかね。2020年でした。ちなみにメールこそそのメルマガみたいなのが多いんですけど、メールの未読は1415件です。もうここまで来るともう読めなくないですか。もうどうしていいかわからない、こんなに溜まっちゃうとちょっと今のなかったことにしよう。いや電話恐怖症はそうですね、私がいっぱいね報告してくれれば褒めるので、そのことを想像してちょっと頑張って出てみてください。ちょっと変な話になっちゃったな。続いてラジオネームご本尊さん、かおちゃんこんばんは。常日頃悩んでるのは1対1で会話するのがとても苦手なことです。会話中での沈黙がとても怖く、反射的に心にないことをついつい喋ってしまい、あらぬ方向へと会話が進んでしまうこともしばしば。落ち着いて話そうと心がけても、ラフに話すのを試してみても同様の結果に。どうしたら沈黙を怖がることなく話せるようになるでしょうか。これ私と真逆で、私は1対1とかせめて3、4人ぐらいまでだったら会話できるんですけど、それ以上大人数になると私は喋っちゃうタイプなので、真逆のタイプなんですけど、1対1会話中での沈黙がとても怖く、反射的に心にないことをついつい喋ってしまい、あらぬ方向へと会話が進んでしまう。まあでも会話中の沈黙が怖い人と怖くない人いると思うんですけど、まあ相手がその沈黙になってもそのまま沈黙を貫き通すならば、相手は多分沈黙を気にしてない人だと思うので、別に自分からその気を使って喋んなくてもいいんじゃないかなって思います。ただ私を参考にすると友達がいなくなっちゃうかもしれないので、参考にするかどうかはちょっとご自身で考えていただくとして、とりあえず私の考え的には、別に自分が気を使って話し始める必要はないと思います。相手が沈黙が怖いなら相手が話してくれると思うので、 相手に委ねてみるのもいいんじゃないかなと思います。沈黙を怖がることなく話せるようになるでしょうか。どうしたら、まあなるようになるから、そう、相手に任せましょう。自分が多分何とかしようと思うと焦っていろんな言葉が出てきちゃうので、私もまあとはいえそういうことがあるのでわかるんですけど、まあ自分が何とかしなきゃっていう気持ちをまずなくしてみるといいんじゃないかなと思います。ちょっといいこと言った気がする。そして最後、ラジオネームみさきさん、ステッカー欲しいです。私は美容室に行った時、美容師さんに話しかけられるのが苦痛です。かおつさんはいかがですか。愛想が悪くならないように話しかけるなオーラを出すにはどうすればよいでしょうか。そうですね、私美容師さんに話しかけられるのは私も苦手です。なんでかっていうと、なんかそう言えって言われてるのかっていうぐらい、美容師さんって職業聞いてくるじゃないですか。何してるんですか普段って。いや答えたくないので、そういつも聞かれると、何してるんですかって聞かれたら、うん、まあいろいろやってますみたいな感じでぼやかすんですけど、そう嫌ですよね。なんか多分美容師さんも、でも沈黙、それこそ美容師さんは沈黙が怖いというか、愛想悪くしてたら口コミにね書かれちゃうとか思って、多分一生懸命話しかけてくれてるんだと思うんですけど、そうですね、愛想が悪くならないように話しかけるなオーラを出す。まあでも愛想悪くなってもいいんじゃないですかね。ちょっとこれも私を参考にするとあまりいい結果が生まれないかもしれないので、今から言うことを実践するかどうかちょっとご自身で考えていただいて、まあ美容師さんも仕事で話しかけてるのであって、別にそのめちゃめちゃ喋りたいとかめちゃめちゃ興味があるとか多分そういうことではないと思うんですよ。一日に何人もこう相手したりするわけだから。なので愛想悪くしてもそんなに気にしないんじゃないか、どうだろう、気にするのかな。まあでもそうか、でも愛想が悪くならないように話しかけるのも私にはどうすればいいですか。私だったらその美容師さんは別に友達ではないし、もしそのなんだろう、行きにくくなれば美容室っていっぱいあるから場所を変えればいいだけの話だから、その愛想が 悪いな川を取ってって美容師さんに思われても別に気にならないので、喋りたくないなら喋りたくないですとは言えないと思うので、聞こえないふりしちゃう。なんとかですかって言われても本当に聞こえてないふりをするか、全部はぁで終わらせればそのうち話しかけなくなってくると思います。これは私もやったことある。曖昧な返事で全部返すとそのうち諦めちゃうというか、諦めてくださるので、そう、曖昧なこう返事で全部返答すると、そうだね、これは愛想悪くならないかもしれないといいと思います。でも私はそうですね、何回も行ってる美容室とかだと全然話せる。あとネイルサロンとかでも全然話せるんですけど、そうですね、初めてのところとかあんまりイケイケの兄ちゃんだったりすると怖くて私もあんまり話しかけないでほしいなと思いますね。まあ曖昧な返事でなんとか乗り切ってみてください。というわけで番組ステッカー完成記念始まりのお悩み相談スペシャルをお送りしてきましたが、そう、私ちょっと人様の悩みに答えられるような人間じゃないというか、そんなちゃんとした人間じゃないので、まああくまで今私が言ったことは参考としてというか参考にもしなくていいんですけど、まあこういう人もいるんだなぐらいにね聞いてもらえたら嬉しいです。もしでもそれを試してなんかいいことがあったら、私もこう自分が実践してないことは実践してみようと思うので、ぜひぜひ教えてください。送ってくださった皆さんありがとうございました。そして 今日お悩みメッセージを紹介した皆さん全員に、持っているだけでお悩み解消の望みが叶うと早くも噂のステッカープレゼントしますので、ぜひ届いた後の感想なども送ってください。そして今日読まれた皆さんは名前と住所と電話番号を、番組のメッセージフォームから送ってください。皆さんご協力本当にありがとうございました。川尾とのぞみの始まりのラジオ、とのぞみがお送りしてきました始まりのラジオ、今回もあっという間にエンディングです。私普段あんまりその人と話すことがないので、お悩みを相談されることっていうのが、まあ、日常生活で全然ないので、お役に立てたかはわからないんですけど、私はめっちゃ楽しかったです。あと始まりのステッカー、私ちょっと前にいただいて、そっから自分のそのレコーディング用のノートにずっと貼ってるんですけど、その後から2曲ぐらいレコーディングしたのかな。でその時に周りの人にすごい褒めてもらえたんですよ。なのでこれ本当に望みが叶うステッカーかもしれないので、皆さんぜひぜひゲットしてください。そしてここでお知らせがあります。10月も無料配信ライブが決定しています。10月23日土曜日午後7時から川尾とのぞみプレミアムライブボリューム ×× が開催します。詳しくは川尾とのぞみの公式ホームページや SNS をチェックしてください。そして佐野ラーメンを提供しているハレルヤとのコラボメニュー激辛川尾麺餃子3つ付き提供中です。お近くに行かれた際はぜひ食べてみてください。そして番組では皆さんからの質問や疑問、番組の感想、お悩み相談などいろんなメッセージ随時受け付け中です。オーディの中にある番組ホームページのメッセージフォームからじゃんじゃん送ってください。メッセージが採用された方にはステッカーをプレゼントします。本日メッセージ採用された方は、番組のメッセージフォームから名前、住所、電話番号を、送ってください。そして過去の放送のアーカイブもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。それでは川尾とのぞみ始まりのラジオ、次回もお楽しみに。